三崎さくらのさくらじ。
皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。前回は暑いっていう話をしてた気がするんですけど、もうだいぶ寒くなってきて、秋一瞬だった気がしますね。もうだいたい夏日ともう冬みたいな日が交互になって毎年冬になっていく気がするんですけど、今日はもう寒いのでニットワンピを着てしまいました。最近は毎月私沖縄に行くことが多いんですけど、今回は久米島じゃなくて久しぶりに本島に行ってきました。なんですけど、沖縄はもう全部大雨、もうスコールみたいな大雨が降ってて、まあもともとその日は海に行く予定もなく、普段東京でお仕事とかも関わりつつ飲んでるメンバーと沖縄で普通に飲むだけっていう感じだったので、もう全然沖縄感がなかったんですけど、でも最終日にジャングリアに行くことができて、その日はギリギリ曇って雨が降らないでいてくれたので楽しめたんですけど、ジャングリアね、行ったことある人まだあんまりいないと思うんですけど、いろいろとね、なんかこう空いてるとかいろいろ言われてるんですけど、確かになんか敷地内がすごい広いからか、ディズニーと比べるともう全然周りに見渡すと人がいなくてなんですけど、乗り物自体はすごい混んでて、人気な乗り物だともう整理券を多分朝一で並ばないと、もう全部その日の整理券は終了しましたっていう風になっていて、あとは課金をして、多分ユニバみたいに整理券を買うことはできるんですけど、それもまあ前日までに行こうってなったので全然取れなくて、で唯一取れたチケットがあったんですけど、それは通常でも10分待ちっていう、なんか全然ファストパスいらないような感じだったので、そうですね、次行く機会があったらもっと1ヶ月前とか早めに課金しなきゃいけなさそうなチケットを買って、まあ、乗れたらなって感じだったんですけど、だから空いてんのか混んでんのかよくわかんない感じでしたね。もし行ったことある方いたらちょっと攻略法を教えていただきたいなって思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらのさくらじ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙サキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネーム勝太郎さん、こんにちは。夢でセーラー服の彼女と学ランの僕が歩き、田舎道で妖怪に襲われ学校に逃げ込み隠れ回るという変な夢を見ました。女の子は可愛かったのですが、誰の顔なのか分かりません。友達でもないし女優さんの顔だったのかな。さくらさんは変な夢見たことありますか？覚えてるものありますか？あ、夢ね、子供の時の方がよく見た気がするんですけど、それこそそうですよね、なんか夢の中ではすごい仲良しな友達だったりとかカップルっぽかったりするのに、見たことない顔の人っていたりするから、なんかそういう人っていつか未来で会えたりするのかなって思うんですけど、でもね、見たことある顔だっていう感じで初めて会うこともないので、どういう、ね、ところから夢を見たのか謎なんですけど、子供の時だとツバメと一緒になんか家の中で飛ぶ飛ぶ夢を見たことがあって、なんかすごい空飛ぶ感覚が面白いなって思って、当時はまあ幼稚園生とか小学校低学年だったのかな、だから2階のベランダから飛び降りたら飛べるんじゃないかっていう錯覚したことがあったんですけど、まあそれで私は怖くてしなかったんですけど、友達、男友達か、同級生の男の子とかはそれで飛んで骨折したことがいて、だからちょっと子供ってなんか危ないなって思っちゃったんですけど、そうですね、そういう夢だったりとか、そうですね、カップル、まあでも私も仕事以外でプライベートで 何でしょう、そういう人を今いないというか、まあ、作らないように長年してるっていうのもあるんですけど、まあ、夢の中でぐらいね、なんかそういうデートとか彼氏とかいてもいいなって思うんですけど、なんか潜在意識まで、そのなんだろう、今は恋愛するなっていうのがあるのか分かんないんですけど、夢の中でももしそういうカップルっぽい人がいたとしても何も起こらないんですよね。もうプラトニックに遊んでデートして終わるというか、だからなんかそういう意識ってすごいなって思いました。みんなも面白い夢があったら教えてください。とラジオネームみっちゃんやる姉さん、さくらちゃんこんばんは、毎週楽しく聞いてますよ。秋といえばやはり食欲の秋ですね。私がこの秋食べたいものは2つあります。1つ目は秋鮭です。産卵前で身が引き締まり、旨味がギュッと詰まっていて本当に美味しいです。もう一つはホクホク食感と甘みが増すかぼちゃです。かぼちゃの味がよくわかるようにちょっと薄味の煮物がいいですよね。さくらちゃんは秋といえば何でしょうか。あ、もうちょうどね、鮭とかぼちゃすごい好きなんですよ。なのですごい2つともみっちゃんが言ってくれたんですけど、最近はそうですね、鮭とキノコの炊き込みご飯はよく作りますね。あの炊飯器でそのまま入れるレシピなのですごい楽なんですけど、でも本当は具材を別で炒めて、ご飯に混ぜる方がなんか、まあ、ご飯がなんでしょう、べちゃべちゃにならないというか、そういう本格的なやつもあるみたいなので今度作ってみたいなって思っています。あとはさつまいもですかね。やっぱお芋系も、石焼き芋とかさつまいもご飯とかも美味しくていいなって思います。栗ご飯も魅力的なんですけど、なんか貧乏症なのか、全然栗よりさつまいもの方が個人的にはなんか甘いというか美味しいなって思っています。ラジオネームエミリオさん、さくらさん、ラジクラさん、こんにちは。さくらさんはよく京都にも旅行されていましたが、今年も行かれる予定はありますか？最近は久米島や沖縄の方にもよく訪れているようですね。そこで質問です。例えば東京と大阪だと関西弁などの言葉やローカルルール、エスカレーターの立ち位置の右か左かなどで違いを感じることもあるかと思いますが、東京と久米島や沖縄でどんな違いを感じますか？あまり沖縄方面に行く機会がないので、よかったら教えてください。急に寒くなってきたのでご注意ください。今回はもちろんですが、次回の高録の配信も楽しみにしています。ありがとうございます。そう、京都ね、毎年行ってたんですけど、今年は行く機会があるのかなという、もう今年終わっちゃいますね。11月と12月で、行けるとしたら11月とかの方が紅葉が綺麗な感じするんですけど、本当ですね、私東京に来てから12年間ぐらい毎年行ってたのに、今年が今のところ予定がなくて、弾丸で行こうかな。いつもね、龍安寺と鈴虫寺に行ってたんですけど、どうなることやら、今のところ予定がないです。変な感じですね。そうですね、でも外国の方もすごい多いので、ちょっとどうしようかな、混みすぎてて行くか迷っちゃいますけど、でも毎年行ってたから行きたいなとも思いますね。そうなんですよね、久米島と沖縄はよく、さっきも喋っちゃったんですけど、よく行ってるんですけど、ローカルルールか、久米島はやっぱりさすがに島なので、多分島に住んでる人って何千人とかになると思うんですよね。なので、まあ、知り合いの方が久米島でサップのお仕事とかしてるんですけど、やっぱ外からいきなり島に来た時に島の方と馴染むっていうのが大変。あと海の暗黙の了解のルールがすごいあるみたいで、こっちからこっちは使っちゃダメとか、なんか船とかのルールとかがすごい難しそうで、そうですね、どんどんやっぱり私もまあ静岡田舎出身で、田舎ルール、ローカルルールって結構大事にしないと、難しいなっていうのがあるんですけど、そうですね、なんか 例えばちょっとギャルっぽい子が行ったりとか、ちょっとこわもての方が島に行くと、それだけでちょっと悪い噂を流されてしまったりするので、そこをうまくちゃんとね、いろんな人に挨拶して、中身はちゃんといい人たちなんだよっていうのを伝えていってっていうのがすごい大変そうなのかなって思いました。エスカレーター右左とかは特にないんですけど、そうですね、人と人とのやっぱつながりをすごい大事にしてるというか、沖縄はまあもう海外の旅行のテンションのような感じで、センベロっていう、まあ、1000円でベロベロになれるよみたいな、こう安く楽しく飲めるよみたいな場所があるんですけど、そこに飲みに行くと、まあ、みんな旅行の方だったり現地の方だったりとかが、知らない人とその場だけで乾杯して、全然連絡先とかも交換せずに楽しむみたいな、なんかそういうのはあって、それはなんか沖縄ならではだなって。東京だったらね、人数いっぱいいるけど、隣で飲んでても、まあ、話しかけるとか多分ナンパ以外ほぼないと思うんですけど、沖縄だとなんかその時に仲良くなって、まあ、インスタぐらいは交換してっていうのがあって、それはそれで面白かったですね。ぜひぜひ、あの沖縄はそうだな、東京がすごい寒い時でも結構あったかくて、友達も半袖で過ごしたりしていたので、あのぜひあの行く機会があれば行ってみてほしいなって思います。ラジオネーム J さん、さくらさんこんにちは。あんなに暑い暑いと言っていたのが、秋を通り越して冬の空気の日があって、地球どうなってんのという最近の日々ですが、寒くなって最初に食べたくなった食べ物、飲み物は何でしょうか。自分はホットコーヒーでしたね。本当に寒くなりましたよね。ホットコーヒーちょうど今日私も飲んでるし、あの毎朝飲んでますね。寒くなってからは、あ、まだ自販機で好きなのを見つけられてないんですけど、自販機にコーンスープが出てくると思うんですけど、あれで好きなメーカーさんのやつがあって、あの缶で開けるタイプなんですけどね、あのキャップがついてないタイプの方なんですけど、それがすごい好きで、早く出会いたいなって思っています。あとはホットココア、バンホーテンのココアすごい好きなので、あのそうですね、ロイヤルホストとかのドリンクバーはあのバンホーテンのココアなので、行く機会があったらいつもあのココアも飲みつつ、あ、でもメロンソーダも久々に飲んでみたいなっていう、なんか甘いものばっか飲んでるんですけど、そうですね、あったかい飲み物飲みたくなってきますよね。かぼちゃのスープとかもすごい好きなので飲んだりしています。ラジオネームちなちなさん、さくらさん大好き、急に冷えてきたから体調に気をつけてね。11月29日かっこいい肉の日の桜寺楽しみです。と投稿締め切りギリギリで焦ってメッセージ書いてるの内緒草ね、多分いつもにあの短めにメッセージくれたので、すごいあのそうですね、配信してる時にね、ちなちなも来てくれて、あ、やばい、メッセージ書いてなかったっていうので飛び込みで書いてくれたと思うんですけど、いつもありがとうございます。そうなんです、11月29日に友達のシャクアリスちゃんと一緒に初めて公開収録するので、ぜひぜひ桜部もアリスちゃんファンも来てくれたら嬉しいなって思います。楽しみにしています。以上、手紙サキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングのお時間です。さっきのメッセージの最後でもちょっとお話ししたんですけど、11月29日にシャクアリスちゃんとの公開収録があります。パチパチパチ。そう、アリスちゃんはね、アリスちゃんもそうだし、あの海ちゃんもキョウちゃんもそうなんですけど、あの女優になる前からの友達で、アリスちゃんは初めてイベントを一緒にすることができるので、すごい楽しみですね。あの、まあ、プレステージ専属っていうのもあって、なかなか、一緒にイベント、まあ、リリーベとかはね一緒にできないですし、なんか機会とかも特になかった私、共演とかもね多分できないとは思うので、今回ラジオの公開収録が初めてのコラボイベントになるので、マリスちゃんもデビューしてから1周年経って、ようやく一緒にお仕事できるっていうのが初めてなので、まあ、ご飯行ったりとかするんですけどね、お仕事で友達となんか一緒に話せるってすごい不思議な感じで楽しみですね。あの桜部もそうだし、あのアリスちゃんのファンの方もね、いっぱい応募してくれたみたいで、ありがとうございます。 まだ間に合いますので、ぜひぜひ桜部もアリスちゃんファンも来てくれたら嬉しいです。いつもね伝えてるんですけど、公開収録っていうとなんかこう外からね、なんでしょう、ガラス越しに公開収録を見るんじゃないかっていうイメージがラジオだとねあるみたいなんですけど、全然スタジオの中で一緒の空間でゆっくりと過ごすことができるので、ホームページにもそう会場の様子とかの写真も写ってたりしますし、あとはグッズとかもね、チェキとかブラマイドとかささやきとか肩もみとかはなかなか他のイベントではないと思うので、ぜひぜひこの機会にやってもらえたらいいなって思います。アリスちゃんとのねチェキも初めてなのでね、ぜひみんなでハーレムショットみたいな感じで撮れたらいいなって思っています。楽しみにしています。それでは美咲さくらのさくらじ、本日はここまでです。ここまでのお相手は、初めてのアリスちゃんとの公開収録ドキドキな美咲さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。